マイク入ってますね。はい、すっかり暖かくなりまして、こう暑いくらいの日も出てきてますけれども、この意外とゴールデンウィークからちょっと過ぎぐらいまで意外と夏みたいに本当にバーッと暑くなる日ってあるんですね。どうも聞いた話によると、日本海の方から風がこう吹いてくる時期らしくて、それフェーン現象っていうんですか、一回山を登ってこう下ってくると気温が向こうから来るよりも暑くなるっていう、この現象のために意外とこの5月って暑くなるらしいです。ですのでこう熱中症とか、ついまだ夏じゃないんで、そういう備えをしないでいると意外と熱中症にかかる方も最近は多いらしいので、ぜひ皆さんも気をつけていただければなと思います。さて、私事で恐縮ですが、4月の末というと私たちにとって特別なイベントがございまして、イベントというか日がございまして、4月お、うん、おとつい金曜日、第16回目っていうか満16年の結婚記念日を迎えさせていただきます。ありがとうございます。さすがにこう16年っていうか16回目ってなると、当初はですね、正直うっかりが多かったような気がするんですが、さすがにこうあっと思い出すようにもなってまして、かろうじて前日慌ててスマホで予約したレストランがですね、これが意外と良かったので多少ポイントを稼げたんじゃないかなとこう思ってます。夫婦としてはもうさすが、やっぱり16年というと大体こういろんな、まだ今もこう問題があったり、ぶつかるときは正直あるんですけれども、でもまあ大体このパターンっていうか一通り経験できたかなというふうな気持ちでもいます。ですから前よりはこう気持ち、自分の場合はこう怒りやすい性質って持ってるんですけれども、でもそこまでこう怒らずに我を失わずにこう自分をコントロールして、相手の言うことに耳を傾ける術を少しは身につけられたんじゃないかなと、こんな風にも思っています。まあこれからもね、いろいろなことは起きると思うんですけれども、まあ夫婦でまた宿泊しながらで乗り越えていければなと、こんな風にも思っています。さて、私の番の時にはこう旧約聖書の方からこう一通りざっとなんですけども見ていこうとずっとやってきまして、今回はエズラ記までやってきたところです。かなり、すっ飛ばしながらこう見ているんですけれども、それにしてもこう長い旧約聖書っていうのは長い話だと思います。旧約聖書の歴史にこう馴染みのない方にとっては分かりづらいところも多いとは思うんですね。まあ、私としてももうそろそろ新約からいい加減話したいというか、純粋にイエス様のことを話してみたくなる、そんな衝動にも駆られるところなんですけれども、ぜひそんな旧約時代のこの長さっていうのも私たち味わってみるのも悪くないというか、味わう必要、理解する必要があるんじゃないかなと、そんなふうにも思わされています。このエズラ記っていうのはバビロニア、強制連行されていたイスラエルの民が再びエルサレムに帰ってくる、その時からの話になっているわけですけども、ちょっとですねおさらいを兼ねて、そこに至るまでの旧約のあらすじを本当ざっとですけども、もう一回、振り返ってみたいと思うんですね。イスラエルというのはもともとアブラハムから始まった一族、小さな部族、もともとはアブラハムの家族ですから、もうほとんど、家族って感じですよね。そこから始まったもうごくごく小さな部族 でした。アブラハムの出身はですね、なんとこのバビロニア帝国、今回その前に捕囚の民として連れて行かれていたバビロニア帝国があった場所、今の言うとイラクにあった場所がアブラハムの最初の出身地だとこう言われています。そこで神の声を聞いたアブラハムが、 神様が示す地、今のイスラエルがある場所、カナンの地、約束の地ですね、カナンの地に行くように示されたのが始まりです。これが今から4000年前、紀元前でおよそ2000年前の話となります。そのアブラハムがカナンの地に移り住んで、その子イサク、さらにヤコブと続いたわけですけども、ヤコブの時代に飢饉があって、そこでエジプトに一族で移り住んでいきました。それからヤコブのその子孫たちはおよそ430年もエジプトで、そのままエジプトに、在留して、暮らしていたんですね。その間にこう増えていった子孫がすなわちイスラエルの民っていうことになるわけですけども、いつしかエジプトの奴隷となっていて、苦役を負わされていた、苦しい生活をされていたわけです。そこで、神様はモーセを立てて、エジプトから再びカナンの地へと導き出します。これが大体ですけども、紀元前1500年頃で、こんな風に覚えていただけるといいと思います。その時に与えられたのが10回であり、律法でもありました。で、代が変わって、モーセはそのカナンの地の手前まで連れ出したんですけども、代が変わってヨシュアの時代に、イスラエルはの民はカナンの地へと入っていきます。で、そこでカナンの地で、暮らし始めるわけですけども、じゃあその後こう唯一誠のこの聖書の神様、エジプトから連れ出してくれたアブラハムが信じた神様をずっと信じ続けていたのかというと、決してそうではなくてですね、徐々に、周辺諸国の神々にこう惹かれて、いったわけです。そうすると、そこ神様がこう手を引いて、そうするとイスラエルという小さな部族、民族に過ぎませんから、周辺諸国にこう狙われて襲われて、やられちゃうんですね。で、神様に叫び、その叫びを聞くと神様が憐れんで、裁きつかさ、獅子、というふうにも言われます、裁きつかさを送って、イスラエルを助ける。ところがですね、助けられるとまた違う神様に目を向けていってしまう、そんなことが繰り返されていたのが、聖書の今度は四時期っていう時代でありました。やがてですね、民はですね、自分たちがこうして周辺諸国に襲われるのは私たちに王様がいないからだと、こう言い始めるんですよね。いや、もちろん 今の話を聞いてお分かりの通り、いやいや、そうじゃないでしょう、あなた方が神々からに目を向けてしまうから、本当の神様が離れてしまうから、だったはずなのに、いや、うちらに王がいないからこうやって狙われるんだって民は思うわけです。だから王が欲しいってこう訴え始めるんですね。でもそれは違うぞと言ったとこだったんですけども、神様がそこで、預言者サムエルを通して、最初の王が立てられます。それがサウルです。その続きが有名なダビデ王となります。このダビデ王の時にエルサレムが都として、建てられるんですね。それが紀元前の1004年、ざっくりとで紀元前1000年と覚えていただければと思います。そして3代目がソロモンだったわけですけども、ソロモンの時にイスラエル王国は全盛を迎えました。ですがソロモンは晩年になってくると、外国の妻たち、それも本当に大勢の外国の妻たちを抱えて、その妻たちが信じていた、やはり外国の神様、偶像を拝み出してい、ってしまいます。これが原因で、イスラエルはまず南北に分裂することになりました。イスラエルというのは日本で言えば本当に四国程度の小さな国です。先ほど申したように本当に小さな部族で、もともとは小さな部族であって、イスラエル自体がそういう強い国、大きな国だったわけでは決してなかったわけですね。 南にエジプト、北にアッシリアという大国が存在しまして、ただ唯一の神様によって、一致団結もしてたし守られていた。またその小さなイスラエルが守られているということによって、周辺諸国に対しても、あ、イスラエルの神が本当の神様なんだ、唯一生きている神様なんだという証にもなるはずだったわけです。ところが民が他の神々を拝んでしまえば、神様もそこで迂闊に助けることはできなくなります。もしそこで神様が、偶像礼拝されているところで神様が助けてしまえば、それは偶像を持って柄にもなりかねない、ことなわけですね。当然国も民もまとまりを失っていきますし、バラバラにもなっていきます。当然弱くもなってしまうわけです。やがて北のイスラエル王国はアッシリアに滅ぼされて、南のユダ王国も新バビロニア帝国によって侵略され、民はバビロニアへと捕囚されていくことになりました。これがいわゆるバビロン捕囚と呼ばれている出来事です。くしくもそこはアブラハムの出身地、だったような場所、地域、言うなればこうどこか振り出しに戻ったようなこと、振り出しに戻ったと言えるのかもしれません。この第1回目の捕囚が、紀元前の605年です。間もなく、それから間もなくエルサレムを陥落、完全に南のユダ王国も滅亡していきます。しかしそんな民も決して神様は見捨ててはおりませんでした。預言者エレミアや、またイザヤ書のイザヤを通して、預言していて、第1回目の捕囚からおよそ70年の後に、ペルシャ王のクロスによって、再び、イスラエルの地に戻ることができたわけです。絵面記はその場面から描かれております。前半ではエルサレムの神殿が戻ってきた、民がエルサレムの神殿を再建していくところが描かれているんですけども、その時に、まあ、周辺の妨害もあり、知事は工事を中断したんですけれども、ペルシャの支援もあって、神殿が再建されました。それが紀元前の516年の出来事となります。ですからここまでの歴史をこう500年ごとにこう区切ってみると、アブラハムが紀元前の2000年、モーセの出エジプトがおよそなんですけども、紀元前の1500年、でダビデ王がエルサレムに都に築いた、その時がおよその紀元前の1000年、バビロニアやって滅ぼされた後再び神殿が建てられたのはおよそなんですけど紀元前の500年。こんな風にしてなんとなくイメージをしていただけると、旧約聖書も少しはとっつきやすくなるのかなと思います。長い話をこう短くするとこういう風にはなるんですけれども、さらにイエス様の誕生までを考えると、もうさらに500年という時がかかるわけですよね。長いんです。私たちはこう幸いにして、そのイエス様がもうすでに、この世に来られた後に、から後に、後の時代に、歴史を振り返ってみるようにこうまとめてみることができるわけですけれども、私たちには、そういう私たちにはこの旧約の歴史っていうものが あまりにも長く、そして分かりづらく、時にはこう退屈なようにもう思えてしまうところかもしれません。で、だったらもっと早くにイエス様が来てくれればいいのにという、こんな風にも思うところかもしれませんが、イエス様が世に来てくださる、この世に下るっていうのは決して、簡単なことではなかったわけです。そこにはもちろん神様の計画、この時このタイミングっていう、そういう神様の計画、時があったとは思うんですけれども、しかしイエス様がこの世に来た 来られたっていう時に、そこに待ち受けているのは、あの十字架が待ち受けている、民の贖いのため、私たちの罪の贖いのための十字架が待ち受けているわけです。決して、簡単なことではありません。この旧約の長さというのは、イエス様による救い、イエス様の十字架が決して簡単なことではない、その恵みの大きさ、価値の重さでもあるように思います。そしてもう一つには、この時、ではこの時、この時というのはエズラの時、その時ではまだイスラエルの民ばかりではなく、私たちも含めて、人間にイエス様の恵みや愛、あるいは憐れみというものを本当の意味で深く自覚することが できなかった、真に福音を理解することができなかったのかもしれません。今日の招きの言葉で、選ばさせていただいたんですけども、パウロは罪が増し加わるところに恵みも満ちあふれるんだ、このようなことを説いていますけれども、これは決して罪が深くないと恵みも満ち溢れない、だから罪は犯した方がいいよなんてことでは決してございません。本当に、私たち人間、自分自身が抱え持つ罪深さっていうものを理解 していったときに、神様の恵み、憐れみ、あるいは愛というものが本当の意味で理解できてくるものなんだと思います。この旧約聖書の長さは、私たちの人間がいかに罪深いか、これを表すため、それを理解させるのが、パウロに言わせれば律法の役割の一つだったというわけですけれども、罪深いというのは決してすごく悪いこと、犯罪や悪という意味ばかりではありません。私たちという人間というものが神様の前に決して正しくありえない、いかに不完全で、愚かさがあったり弱さがあったり、あるいは失敗の多いものであるか、それは決して否定的な意味ではなく、人間が素の状態で、等身大で見たときに、それほど正しいものではないよ、それほど偉くはないんだよということを、私たち人間が自覚する、そのためであったと思います。それをイスラエル、このイスラエル、ユダヤ人たちを通してその歴史の中で示す、それの必要な長さであったと思うんです。ユダヤ人たちには実際にその歴史を踏んできたわけです。私たちはただその歴史を後から読んでいるに過ぎないわけですけれども、そういった意味でもこの旧約聖書って、そこでユダヤ人たちが通ってきたことっていうのを、こう味わい持って、また感謝を持って読んでいけたらなというふうにも思います。このエズラの時にも、イスラエル、ユダヤ人たちはまだ律法以後、律法を与えられていましたが、キリスト以前、その狭間の中にいたわけです。もちろん旧約時代も、これから読んでいくと分かるんですけども、旧約時代にも神様の恵みも憐れみもちゃんとありました。ですがまだ福音としては、あるいはイエス様の姿、キリストの姿はまだ明確に彼らは見えていません。そこに向かう途上であったわけですね。ですからおぼろげ、どこかおぼろげなんです。そこには、私たちはちゃんと新約の光、イエス様の光を当てながら読んでいきたいと、こういうふうに思います。さて、話を絵面記に戻すと、神殿が再建されて、もうさらに50年ほどがこの時、エズラがやってきた時には経っていました。イスラエルの民の信仰と生活をこう立て直すために、ペルシャから戻ってきたのが、この祭司であり律法学者でもあったエズラだったわけです。ところが、実際のところのイスラエルの民の実情を知った時に、エズラは愕然としていきます。それがこの9章のところで出てきています。9章1節、これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて、次のように言った、うん、イスラエルの民や祭司やレビ人は、 カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エムリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。あ、こういう報告がなされたわけです。これは決して過去の話ではなく、エルサレムに戻ってきた後のにもこれが行われていたようです。先にもお話しした通り、ソロモンをはじめとして外国の妻たちの影響を受けて、偶像礼拝に走ってしまい、結果として国の滅亡、バビロン捕囚へと至ったわけです。そうした過去歴史を踏んできたにもかかわらず、イスラエルの民、それも祭司やレビ人、あるいは民の代表たちも含めて、またもや他国の民と婚姻関係を結んでいたというこういうわけですね。これに対しエジドラは衝撃を受け、たわけです。7節で、祈っていることもまさにそのことだと思います。7節を読みます。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王、祭司たちはよその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、トリコにされ、かすめ奪われ、恥を見せられて今日ある通りです。偶像礼拝としての結果としてのバビロン捕囚です。今もまたエルサレムに帰ってきたとはいえ、まだペルシャ帝国の支配下に、ありました。にもかかわらずそのようなことが行われていた、そのことをエズラは嘆いているわけです。しかし、とは言っても、じゃあ神様はそんなイスラエルの民を見捨てたのかというと、決してそうではありません。そのことをまたエズラは言い表しています。8節、しかし今しばらくの間、私たちの神主の憐れみによって、私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。聖なるところの中に一つの釘ってこんな風な表現が出てきますが、これちょっと解釈いろいろあるんですけども、おそらくは天幕、こういうテントを吊るす時のこの支柱があって、そこに上にこう引っ掛ける釘のことを指して言ってるんじゃないかと言われています。ここでは再建された神殿のことを言ってると思います。指しているんではないかと言われています。その神殿を通して、そこが足がかりとなって、基盤となって、今後のイスラエルの民が歩んでいける、その足がかりを神様がくれたことを表現しているのではないかというふうに考えられています。奴隷っていう表現が出てきていますけども、それはバビロニアであったり、ペルシャであったり、かつてのイスラエルの独立した国ではなく、そういった国々の支配下、属州に、イスラエルが今の状態を陥っているということを指しています。続く9節、事実私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建てさせ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。時に旧約聖書の神様というと 厳しい義なる神で、新約聖書の神様はどちらかというと優しい愛の神様こういうような分け方区別で、理解されることまた語られることがあるんですけど決して、そうではありません、旧約新約通じてですね神様は義であると同時に愛なる神様あの旧約時代にあってもこうして、民に一方的な恵み憐れみをいつの時代でもこう施し続けているわけですね、神様は決して、イスラエルがこう悔い改めをしたから、あるいは律法を守ったからエルサレムにじゃあ連れて帰ってこようとして、連れ出したわけではありません。もうあらかじめ約束として一方的な恵みとして、エルサレムへ連れ戻しているわけです。13節でもこんなふうなことが出てきます。私たちの悪い行いと大きな罪過のためにこれらすべてのことが私たちの上に起こって後、これらすべてのことっていうのはそういうバビロン捕囚とかそういうイスラエルにとっての悲劇です、起こって後、事実私たちの神あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰をよりも軽く罰しこのように逃れたものを私たちに残してくださいました。エズラもまた神様が決して律法の額面通りには裁いてはおられないこと、つまり恵みのうちに許してくださり守っていてくださるということを祈っています。なんですけれども14節を見ますと、私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。この後なんですけども、あなたは私たちを怒りついには私たちを立ち滅ぼし生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。こんな風に、エズラは神様に祈っています。悔い改め自体は必要だとしても、このままでいたら神様に滅ぼされてしまうんではないだろうか、こういう不安や恐れがエズラには残っていることが伺えます。実にこの祈りの後の10章ではエズラをはじめとするユダヤ人たちは律法に従って、外国人女性の妻と結婚していた者は離縁を排除していくわけです。私たちにしてみるとそれはちょっと行き過ぎじゃないかってこう考えるかもしれませんけれども、例えて言うなれば、ここで行われたことではこういうことなんですよね、クリスチャンホーム、私もクリスチャンホーム、両親もクリスチャンなんですけども、クリスチャンホームで生まれながらある時、教会から離れていて、他の宗教の人と、結婚して、再び信仰が戻った時に、その奥さんとは離婚する、こういう話がここで行われようとしていたわけです。じゃあそれを別れるべきなのかっていうと、私たち新約時代の感覚だと決してそれは違うでしょうとこうなるわけです。信仰が戻ったとするならば、逆にその奥さんも救われるように祈る、その奥さんにも福音が伝わるように、努力する、これが普通の感覚だと思うんですね。しかしこうした考え方ができるのはあくまで私たちが新約福音を理解しているからです。この時の彼らにとってはまだ律法に頼るほかなかったわけです。つまりイエス様のキリストの福音というのはまだおぼろげで完全なものとして見えてないわけですね。バビロニアから戻って信仰を再建していく、その時には一旦こうユダヤの宗教として、神様の礼拝、神様はどういうお方であるかということをきちんと一旦整えざるを得ない、そういった実情がここにはありました。彼らは自ら すでに結婚していた外国人女性、それも中には子供もいた人たちがいたと書かれてあります。その彼女らと離縁していくわけです。キリスト以前のエズラたちにとってはそれが最大限の悔い改めでありましたし、それは決してこう無限にバッサバッサと切り捨てたわけでは決してなく、苦渋の決断、涙をもって、その決断に至っているわけです。ただこうしたエズラたちの判断や選択を私たちがそのまま手本のようにしてしまえば、それは福音から外れてしまう可能性があります。実際のところ律法だけでは私たちの罪は解決しようがないわけです。それはユダヤ人たちがこの後も十分苦しみながら実は証明しているわけですね。イスラエルの民たちの罪も決してその外国人の妻をめとったから偶像礼拝をしたこと、それだけではないわけです。ちなみにですね、こうして外国の人の女性とか、あるいは他の宗教を拝んでいる人たちをこうして、この時排除するわけですけども、決して神様自身がそういった人たちを排除しようとしているわけではありません。これも私たち決して誤解しないでください。例えば旧約の歴史の中を見ても、ルツ記のルツさん、ルツさんなんかはモアブ人ですし、モアブ人の女性で、律法をどち、律法を守っていた、従っていたボアズと結婚して、そのひ孫にあたるのがダビデ、だったわけです。そういった女性もいます。またペルシアから連れ戻してバビロニアから救い出してペルシャにエルサレムに戻ってきたのもペルシャ人のクロスの王によって、これを神様が建てられた、神様がクロスに霊を注いで奮い立たせたって書いてあります。時にはそうした異教徒、異国の王ですら神様は用いて民を救います。決してそれらの人たちを排除しようというわけではありません。ただイスラエルの民がそうした人たちの影響を受けて偶像に走ってしまう、それはイスラエル人たち の妻をの側に問題があるんじゃなくて、妻をめとったイスラエル人側の信仰の問題であるわけです。そうした弱さが彼らにはあったわけですね。この後も律法に従いきれないものは当然出てきます。それもそのはず、律法というのは神様の正しさを示すものであって、同時に私たちの罪深さ、不完全さをこう示していくものでもあったからです。エズラの改革の様子を見ても、律法をそこで厳守しようと頑張った、でもその前後の様子を見てもどこか晴れない、悲しみや暗さというものがこう漂っています。一方こうしたエズラたちの断腸の思い、そういった涙を持った決断というものを理解しないまま、やがて律法に従うことが正義、律法に従うことばかりが優先で、それによって自分たちを正しいものとする独善的な、あるいは排他的なユダヤ主義、パリサイ律法主義というものもここからこの後生まれてきます。実にそうした律法主義がこうそのユダヤの地に占めてきた、考え方が占めた時に、そこにイエス様が来てくださったというわけです。私たちクリスチャンに必要なのも、自分が決して正しくなって神様に裁かれないようにするため、ではありません。まず自分自身のその罪に、目を向ける、不完全さに目を向ける、それは決して自分を責めるというもあるいは否定するということではなく、素直にそのまま、私は不 完全なものですっていうところを認める、これがまず必要だと思います。そしてその私が実にイエス様の十字架によって、許され愛され、今日生かされているっていうところを感じ取っていくところにあると思います。15節を見てみたいと思います。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。まことに今日あるように私たちは逃れたものとして残されています。ご覧ください、私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに、こう絵面は祈ります。今日はこの部分に一番注目したいなとこう思っていたんですけれども、私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに、私たちはどうでしょうか。私たちも同じだと思います。この祈り、この姿勢っていうのは今日の私たちも必要であるはずです。繰り返しになりますが、罪っていうのは別に犯罪とか悪とかそういったものばかりでは決してありません。罪っていうのはよく言われるのは的外れっていう言葉だって言われてますけども、要するに失敗です。神様を愛せない、自分自身を愛せない、あるいは隣人を愛せない、それら分かっていても間違ったり、失敗したりしてしまう、こういうことは私たちに、多分にあるわけです。本来私たち自身もまた罪あるもので、神様の御前に立つ行いによって、は決して神様の御前に立つ、こうして礼拝するっていうことなんて許されない、そういうものであるはずです。にもかかわらず私たちが御前に立ち、こうして礼拝できる、聖書を読み、神様に賛美し、祈り、礼拝することができるというのは、それは私たちが正しいからではなく、私たちの罪が許されて、ここにおれるわけです。決して私たちの行いによるのではなくありません。あくまでまず神様の愛と許しがあってのこと、それもイエス様の十字架と復活によって、です。本当にただそれだけなんです。今日もそうです。今日のこの絵面たちの祈りや行動が立法による信仰復興リバイバルだとするならば、私たちが福音の原点、十字架の恵みに、立ち返る、これが福音による信仰復興リバイバルだと思います。そして私たちはことあるごとに、それは私たちが力を失うごと、悩みに、ぶつかるごと、あるいは罪を感じるごと、いつでもその場に立ち返っていい、その場、十字架のもとに、立ち返ることが私たちはできる、許されているわけです。リバイバルというと、何かこう爆発的に、こう福音が広まって、信じる人がこう多く集まったり、教会にわっと人が押し寄せたり、そういったこともをイメージ、されて語られることも多いんですけど、もちろんそれもリバイバルかと思います。でもリバイバルというのは私たちクリスチャンにとっても今も今日も必要なことで、私たちがこの福音の原点、十字架に立ち返る、その時に私たちが罪を認めて十字架に立ち返る、その時にリバイバルは今も実は起きている、起きるわけです。今この瞬間もこうして罪あるものがただ人の集まり、集会ではなく礼拝として、神様の御前で共に賛美し祈り、神の家族としてこうして交わりが持てるっていうのは、ただイエス・キリストの十字架と復活のゆえです。それは本当に神様からの一方的な恵み、憐れみ、であるわけです。ただそれを信じて 受け取ってみてください。味わってみてください。ありがたい話、ではないでしょうか。感謝のことではないでしょうか。この神様の愛と恵みに、私たちはどう感謝し、どう応えていくべきなのか、それは皆さんそれぞれの自由であります。それが福音の自由です。個性能力は皆違います。キリストがこの私のことでさえも十字架の命をかけて愛してくれているというので、自分なりに自分らしく神様を愛し、自分自身も愛し、そして隣人隣人も愛していく。決して完璧になれるわけではありません。でもその愛を目指していく、これが最も大切な戒め、律法であり預言者イエス様が最も大事な戒めとして教えられた願いであるわけです。今週もまた私たち、イエス様の十字架の前に、もし罪を感じるのであれば全てを十字架の前に、さらけ出して認めて、そして、愛と許しをいただきて、しっかり感じ取って受け取って、それぞれの場、家庭であり、また職場であったり、社会の中で、使わされていきましょう。お祈りしたいと思います。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。まことに今日あるように私たちは逃れたものとして残されています。ご覧ください、私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。愛する天のお父様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日もあなたが私たち一人一人を呼び集めてくださり、あの2000年前のイエス様の十字架によって私たち本当に罪深いものでありながらも一人一人の罪を全て許してくださって、こうしてあなたの御前に呼び集められ、こうして礼拝が守れること、ありがとうございます。どうぞ神様、私たち、日頃多くの悩みの中、また人間関係の中で、時に、悩んだり苦しんだり迷ったり、あるいは感情的になって、しまうような時もありますけれども、そのような欠けだらけ罪だらけの私たちを本当にあなたが許してくださっていることを覚え、そしてその血潮によって私たちの心を清めてくださって、そこに愛を注いでくださり、そして、今週も私たち本当に欠けだらけのものですけれども、どうぞ神様、関わる一人一人に、愛を持って接していくができますように、あなたが助け守り導いてくださいますようにお願いいたします。今日のこのひとときも感謝いたします。どうぞ あなたが今週1週間も共にいて、歩み、またあなたの前に、あなたの十字架の前に、戻ってくることができますように、お願いいたします。一切をあなたに委ねつつ、また期待を持ってイエス様の名前を通してお祈りいたします。
Amen.
はい、それでは賛美しましょう。ご起立いただける方はご起立いただきまして、聖歌522番「地の塵に等しかり」を用います。